皆さんこんにちは。ラジオ風聞き流し公務員講座のお時間です。それでは中庭先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして今回もサポートしてくれるのは
生徒役の板垣と
同じく千葉です。それでは今回のテーマは国会ですね。
はい、それでは早速板垣くん、三権分立の三権って言えますか？
僕には簡単すぎですね。立法、行政、司法です。
ほぼ正解です。正確には三権ですので、立法権、行政権、司法権ですね。
そんな細かいことを。
そして今回はその立法権を担当する国会について見ていきましょう。千葉さん、いつも通り憲法41条お願いします。
はい。国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である。国会について2つのことが書いてありますね。国会は国権の最高機関だということと、国会は国の唯一の立法機関だということですね。
はい、今回はこの2点について見ていきましょう。まずは国会は国権の最高機関からです。
やっぱり国会は最高なんですね。
いや、実はそうではないんですよ。憲法に書いてあるから国会が最高機関だという考え方もあるのですが、そうすると三権分立の意味がなくなってしまいますよね。
ああ、確かに。国家権力を3つに分けてそれぞれバランスを取るはずが、国会だけが最高になってしまったらこのバランスが崩れてしまいますよね。
そうなんです。そのため国会は国権の最高機関というのは単なる政治的微笑、つまり法的な意味がない政治的な褒め言葉に過ぎないと考えられているんですね。
例えば友達に、よ大統領って言ってるようなもんですね。全然大統領じゃないけど褒めてるだけですよね。あとは宴会部長っていうのもありますよね。本当は部長じゃないんだけど。
なかなか最近聞かないですけど、よ大統領は褒めてる感じはしませんが、確かに意味のない褒め言葉とも考えられますよね。
はい、そういうことで国会は国権の最高機関というのは、法的には意味のない政治的な微笑、つまり褒め言葉であると押さえておきましょう。かなり違和感はあるんですけれども、そのように考えないと三権分立ではなくなってしまいます。
へえ、そんな書いてあるのに意味はありませんなんてことがあるんですね。
それでは国会は国の唯一の立法機関というのはどういうことですか？
国の立法、つまり国家レベルのルールを作ることができるのは国会だけ、国会が唯一ということですね。そしてこの唯一というのは、国会が中心になって立法を行う国会中心立法の原則と、国会が単独で立法を行う国会単独立法の原則、2つの意味があります。
中心になって行うと単独で行うって、あんまり変わらない気がします。
でも簡単な例で考えるとすぐにわかります。例えばお母さんが中心になって運動会のお弁当を作るというのと、お母さんが単独で運動会のお弁当を作るって違いますよね。
確かに簡単な例を使うと分かりやすいですよね。家族みんなでお弁当を作るけど、お母さんが中心になって作るのがお母さん中心主義。
そして料理のセンスがないお父さんや子供にはお手伝いさせずに、お母さんが単独で美味しいお弁当を作るのがお母さん単独主義ということですね。まあ僕は料理のセンスもありますけどね。
本当でしょうか？基本的な用語が分かったところで、それでは試験でどう問われるのか見ていきましょう。試験ではある分野ある制度が国会中心立法の原則に関わるのか、国会単独立法の原則に関わるのか、どっちですかということが問題で出るんですね。この点、考え方のテクニックがあって、まずは国会が中心にルールを作っているかどうかを考えて、中心になっている場合には次はじゃあ国会が単独でルールを作っているのかという順番で考えていくと分かりやすいんです。じゃあ問題を解いていきます。まずは千葉さん。
はい先生、お願いします。
では法律の案を内閣が提出するということがあるんですが、これは国会中心立法の原則、国会単独立法の原則、どちらの例外に当たりますか？
案は内閣が提出しても国会があれこれ話し合って立法しているので国会中心立法の原則の通りですが、国会ではなく内閣が案を作っているので国会だけで立法しているとは言えませんね。 だから法律の案を内閣が提出することは国会単独立法の原則の例外です。
素晴らしい。ではこの勢いで板垣君、
超難問お願いします。
そんなに難しい問題はないんですが大丈夫です。最高裁判所が規則制定権を持っています。裁判に関するルールを最高裁判所が作ることができるんですね。これは国会中心立法の原則、国会単独立法の原則、どちらの例外ですか？
国会が単独でできていないから国会単独立法の原則の例外です。あ、違う、先に中心かどうかなので、あ、そうか、今回は最高裁判所がルールを作っちゃってるからそもそも国会が中心になっていませんね。ということは最高裁判所の規則制定権は国会中心立法の原則の例外です。危なく引っ掛け問題に引っかかるところでした。まあ僕には引っ掛け問題は通用しませんけどね。
特に引っ掛け問題ではないんですね。非常にシンプルな問題です。落ち着いて考えれば OK です。
まずは国会が中心にルールを作っているのかを中心になってやってるなということであれば、次は国会だけで単独でルールを作っているかという順番で検討すればいいんですね。
千葉さんがまとめちゃいましたね。先生の出番がありませんでした。
いえいえ大丈夫です。お二人が問題を解く考え方を分かってもらえたので本当に嬉しいです。
そうなんです。大原ではこのようにイメージや具体例、解放テクニックを使ったりしながら、とにかく分かりやすく楽しく講義を進めていくので得点力がつくんです。
講義に参加した受講生の皆さんの分かった、できたという顔が講師のやりがいですからね。それでは今回の講義はこれで終了です。皆さん公務員試験、大原と一緒に頑張りましょう。
頑張りましょう。